強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回に引き続きサプライチェーンマネジメントについてお教えいただきたいんですが、前回サプライチェーンマネジメントそのものが経営というお話だったんですが、それをもう少し掘り起こしていただくために、ビジネスモデルとしてのサプライチェーンについてお伺いできればと思います。
サプライチェーンマネジメントのいろんなことを書く上において、サプライチェーンマネジメントとは何だろうっていうふうに前回お話はしたんですけども、特に中小企業の観点でいくと、もともとそのいろんな製品において供給から消費者の手に届くまで全部を担う中小企業っていうのはあるわけじゃなくて、そのうちの一部を担ってるわけです。で、中小企業っていうのはその中で何らかのビジネスモデルを描いてるわけですけれども、彼らの描くビジネスモデルっていうのは、やっぱりこうある商品の全体のサプライチェーンの中のどこにあるかということを意識しておかないと、そもそもいろんなビジネスモデルが崩れる可能性があるということで、一つはそういう警報というか警告、もちろん皆さんそんなことはよく分かってるはずなんですけども、実際はそのビジネスモデルを構築するときに、そんな日本全体のサプライチェーンまで考えて起業してる人っていうのはそんなにいないわけで、そういう部分はどっかに頭に入れてほしいなっていうのが、まずビジネスモデルを考えようっていうのは一つのまずきっかけです。で、もう一つは大企業の供給責任ということにも絡んでくるので、中小企業一つ、小さな中小企業一つであっても、まあ、地震とかで操業できなくなったら、大きなサプライチェーン全体が大問題になったという事例っていうのは、実はもう1回や2回じゃないんで、そういうところからいくと、大企業のサプライチェーンマネジメントの担当者って、じゃあどこまでそのサプライチェーンを理解してるんだろうかと、どうして理解できるようにするには、いや、理解するにはどうすればいいかっていうようなことも、実は問題提起として実はこの章に挙げてるんです。そこで経営そのものに近いということを実は歌いました。
神谷先生はご著書にですね、経営管理とSCM に大きな違いはないっていうことですけど、結局経営者が管理する部分とサプライチェーンが管理する部分がほぼ一緒ということなんですよね。サプライチェーンマネジメントっていうと、どちらかというと供給体制という感じがするんですけど、それだと今は対象が狭すぎるということだと思うんですね。なぜかといえば経営理念とか経営ビジョンがあって、それに合わせたサプライチェーンマネジメントが必要になってくるっていうことだと思うんですけど、これがなかなか説明難しいんですけど、神谷先生がもう一つ書いてるのは、ビジネスモデルを作るにはまずサプライチェーンマネジメントを構築しなきゃいけなくて、そうするとビジネスモデルっていう観点から見ると利益出ないといけないんですよね。だからサプライチェーンマネジメントだけを考えれば供給体制だけではダメで、どうやって利益を出すサプライチェーンマネジメントしなきゃいけないかっていうことになると思うんですけど、私はここで神谷先生にお伺いしたいのは、どうやったら利益の出るサプライチェーンマネジメントを作れるんでしょう
か。ビジネスモデルそのものをきちっと作れれば当然サプライチェーンができるんですけれども、僕の本の中では魚屋さんをちょっと事例にとって簡単に説明はしていますけど、町の魚屋さんってどうやってサプライチェーン考えてますかという問いにおいて、多分そんなには考えておられないかもしれませんけど、魚屋さんのビジネスモデル、あるいは儲ける源泉というのは、当然海の港の港か港で引き上げられる魚を一般消費者に供給するという、その中でリズムを取っていくということになるわけですから、これを一つ考えても、そういう供給責任というのが魚屋さんには出てくるわけで、じゃあそのどういう適切な安くて新鮮な魚を適切なコストで入れれるかどうかっていうのが、まあ、魚屋さんの利潤を取る上での一番の基本的な大事な話で、まあ、それこそビジネスモデルということの形になって、もしそういうサプライ、特にお魚を正しく供給できないような仕入れ仕 か持っていなかったら当然その桜井さんは困るわけで、もちろん消費者も困るわけで、そういう部分というのがビジネスモデルでどういうふうにリズムを取っていくかっていうのは、まあ、長い商売をどういうふうに考えていくかというところを構築していけば、そこにいなくちゃならない魚屋さんということになれば、これはまあ一つ永続的な企業になるわけで、それはいくらで何を仕入れていけばいいかっていうあたりも当然他と研究しながらやらなくちゃいけない。これも研究してそういうところを取っていかないとリジュームは出ないと思いますし、企業としても継続できないのは明らかなんで、これはまあ魚屋さんの例でいきましたけど、それはどんな企業に対しても同じようなことが言えるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですけども、特に供給源の重要さっていうのはサプライチェーンでは多分一番問題にしなくちゃいけない、解決しない、切っちゃいけない課題なんだろうなと思ってます。
神谷先生がブリオ分析を挙げてらっしゃるんですけど、結局さっき神谷先生がですね、強みを出すというお話をしたんですけど、ブリオ分析で自社の強みは何かという分析をして、それに合わせてサプライチェーンを構築するっていうところになると思うんですけど、すなわち自社戦略に合致したサプライチェーンマネジメントを構築しなければならないっていうことだと思うんですね。
まさにまさに小さな魚屋さんでもやっぱり当然自社の中に優位性を持たない限りは継続しませんから、コストだけの競争じゃないですよね。というかもう普通の町の魚屋さんはもうスーパーとコストで競争するっていう気はないと思いますんで、じゃあ違うところで競争するのはどこなんだろうということを多分必死になって今考えながら経営されておられますんで、まあ、そこら辺からおのずと出てくるのは優位性っていうのはじゃあどこに求めるんだ、そうするとブリオ分析しかないよねっていうふうに僕は思ってます。
はい、で一応ブリオ分析を説明しますと、経済価値のバリュー、それから希少性のレアリティ、模倣困難性のイミタビリティ、組織のオーガナイゼーション、この VRIO を合わせた分析がブリオ分析っていうんですけど、どこで強みを発揮するかっていう分析ですよね。でそれに合わせてサプライチェーンマネジメントを構築していくっていうことなんですけど、これが昔はあんまり選択の余地がなかったって考える必要なかったと思うんですけど、今はどうやって自社商品を供給するかっていうのがかなり選択できるようになってきてるから、うん、このブリオ分析っていいますかサプライチェーンが重要性になってると思うんですけど、
はい、本当にいろんなところにおいて供給の可能性っていうのは多様性はもちろんありますし、もっと別の言い方すると多分中小企業って多様性に頼らないともう生きていけない時代でもあるだろうと思います。だからそういう供給網っていうのを構築するときにおいて、まあ大企業と同じ供給網ではもうそれは生きていけないし、もちろんそういうところっていうのはありえないと思ってますから考えていると思うのでね、やっぱりその今のこの時代に合った希少価値っていうのはこれから構築していく一つの課題なんだろうなというふうに思います。
わかりました。ということで時間になりましたので、またこの続きは来週お話を聞かせいただければと思います。神谷先生、講師ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。